FM マンデークラブです。周波数 76.5MHz で放送しています。
さあここからは再び、ウェブでお聞きの皆さんにもお届けしてまいります。は
い、またあのお客様の方が一人、
うわーすっごいですね、
ご来店でございます。
ありがとうございます。
いらっしゃいませ。
新年おめでとうございます。
はい、ではまた、
はい、ここはお話聞いてみましょうかね。
はい、明けましておめでとうございます。
あれ、またですか。おめでとうございます。
もうネタバラシ
です。事故が。
です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さっきなんかコインパーキングの方でラジオ聞かれてましたよ。はいはい、聞こえてました。
マッティさんと多分すれ違ってるはずです。
あほ
ら、
大江省の近くじゃない、ありませんよね。
え、
大江省のそばのパーキングでした。
あ、そうです、そうです。
あ、じゃあ多分、
ええ、
多分すれ違ってるはずです。
アナルと会われたんですね。ま、あの、中継ハンドじゃなくて、アナル島だとお会いになったってこと
ですね。あ、アナルさんとですか。あー、どうもす
アナルです。
そうですね。
勘違いされてたんですよね。勘違い、
似てたもんで。
声似てんだって。
あんなやつと。
まあ、どっちも汚ねえよね。
うわ、そんな汚いおっさんから言われとないけど。
いや、でも、くまくまの西さん、最後までゆっくり、
はい、
遊んでってください。
楽しんでください。
新参者ですけど、どうぞよろしくお願いいたします。はい、いやでもね、ほんとね、さっきまではね、半径50メートル、まあ、いわゆるこう、大江界隈しか知らなかった放送がですね、いきなりですよ、
うん、
ワールドワイドですよ、
ね、発信されるっていうこの恐ろしさ、
すごいですよ ね、
すごいですね。
しかも地球の裏の裏まで行くわけでしょ。
そうですよ、
すごいですよね。
すごい、わかんですかね、日本語が。すいません、なんか、
いやいや、本当ね、国境関係ないですからね。
関係ないですね、
全然関係ない。さまざまないろんな情報がね、飛び交って、もう私たちにも入ってくるわけなんですよね。素晴らしい。
実感あります、なんか。
いや、全然ないっすよ。
自分の声がです
よ。いやいや、全然ないっすよ。
世界中の人たちに聞かれてるっていう、
ないないないないない、
絶対規制されそうですよね。
規制
FMC だから許されるようなね。
情報って怖いですよね。
はい。では、今年は、
うん、
テーマは、
お、
あ、テーマはね、やっぱりその情報って言葉の中にもね、その情けっていう字が入っておりますけどね。
情け。
で、今回はですね、テーマがですね、義、義理の義ですよ。義理人情の義ですね。義&情というテーマでお送りしている FMC のゆくくるでございます。
はい。じゃあ、そろそろじゃないですね。情報という言葉について、FMC の、言葉、アラフォーおじさん。
言葉アラフォーおじさん。
えのきださんに、聞いてみたいと思います。
はい。
お、
何ですか？
つながってますか？
あ、えのきださん。
えのきださん。
はい。はい、聞こえますよ。
移動中ですか？
いえ、もうある場所に来ております。
なるほど、なるほど。で、今回のテーマのですね、
はい。
義&情ということについてですね、やはり言葉、はいはい、アラフォーおじさん、えのきだ師匠に、ちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけども、よろしいでしょうか。
情報って言葉がありましてですね、
はい。
これ実は日本語なんですね。
はい、
中国、ほら、漢字のふるさと、中国、そこでも、情報という言葉は日本製の言葉であるというふうに認められている。
情報って日本語ですよね。
日本語です。で、これ。
え？
あれ？榎田さん。
ちょっと回線の。
ドイツの、
はいはいはい。
元にしてですね、作ったんじゃないかという説があるんですけど、どうもこれはどうも眉唾らしいんですが、で、実際はですね、
はい、
情っていうのはですね、まあ、正しいこととかですね、正確な情報とか、そういった意味を持っているんですけれども、
うん、
で、それをこう伝えると、
うん、
正しく伝えるみたいな、そういった意味がどうもあるみたいですね。
はいはい。
そんなんでいいでしょうか。
でもなんかね、途中ね、ちょっと音声切れちゃってですね、一番大事なとこ聞こえ
なかったんですよね。
なんか、それ言えなかったです、ちょっと切なくて。
ウィキペディアで調べてください。
あ、そっか。じゃあちょっとウィキペディアで調べたいと思います。
はい、どうも
ありがとうございました。
はい、はい。
まあ実際あれですよね。ええ、聞こえなかったですよね。
一番肝心なところがね。
なんかドイツっていうのは、ね、聞こえたんですけどね。肝心
なところが聞こえなかったですね。はい、まあでも本当情報っていうのは怖いもんでございます。
はい。
アナルさんのところはその。
やばい、
今なんかすごい、今ちょっと、放送事故ですね。
まだ生放送ですからね。
生放送ですね。
いいところですよ。
流して流して。
ね、
ね、生放送のいいところでございます。
で、
で、もうこれお便りいっちゃっていいんですかね。
はい、今からですね、
もうじゃんじゃん、
メッセージをじゃんじゃん、はい、お送りしていきたいと思います。
はい。
鹿児島県市木串木の市からいただきました、ラジオネームトカラ在住アッキーさん、男性32歳中学教諭の方ですね。
ありがとうございます。
FMC の皆さんお久しぶりです。2009年はトカラで、皆既日食があるのですが、昨年転勤となってしまい、うんうん、本土で部分日食を迎える予定のアッキーです。
お
2008年はハロウィンでの電車マナー、築地での見学マナー、京都での舞妓撮影マナーと、外国人観光客のマナーの悪さが目立ったような気がします。日本人も旅行先で落書きしたりしてるので、お互い様のところもありますが。そこで2009年こそ、侍集団の出番です。刀をちらつかせ、マナーの悪い奴らは外国人、日本人を問わずぶった切って治安を守りましょう。うん、すごいですね。
いや、いいじゃないですか。
はい。そして1年を表す漢字は、安。安らかだですね。あんとなること間違いなし。これからも応援続けます。FMC にとって良い年でありますように。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。マナーはね。
ひどいですよね。
最近のマナーも本当に、ね、目を見張るもの、
目を見張るもの
があるんですけどね。
築地の外国人のマナーの悪さに驚きましたね。
ひどい。僕はね、ニュースで見たけど、ね、ひどいですね。
ひどいですね、あれはね。
そして先日、QIC でもね、お話しされてましたけど、あれを、ホラー言うね、日本人とか、仲買の、気の荒いおじさんはおらんのかっていうことなんですよね。
おらんのですか。
私が見たニュース映像では、そう、叱ってる人がいたんですけどね。もうすごい剣幕で叱ってんですよ。でも、あちらさんは言葉が、わからないのかなんか知りませんけど、
知らんふりするのかね。
ヘラヘラしたんですよ。もうそれ見てまたイラってきましたけど、ね、はいはい、なんじゃこやつらはと。
あ、その映像は私見なかったけど、ね、ちゃんと言う人はいらっしゃるんですね。
すごい剣幕で怒ってんですよ。だから例えば言葉が分かんなくても表情で分かるじゃないですか。なのに、
はい、
もうなんかこう日本人をバカにしてると言いますかね。
やっぱあれは少しやっぱバカにしてる部分があ
るんでしょうね。
なんか許されるっていう、ね、自分の国じゃないし、ね、もう帰るしそのうちっていう、
よそから来てんだからみたいな、
うん、でもほら、うん、僕もね、海外旅行なんて1回ぐらいしか行ったことないですけど、うんうん、やっぱりこう触っていいのかなとか、入っちゃダメなのかなってやっぱ考えますよね。あれ考えないのかな。
ね、
なんか日本人はなんかちょっと優しいっていうイメージがついてるんじゃないですか。やっぱり。
だからやっぱこのトカラ在住アキさんがおっしゃるようにね、やっぱりその刀でぶった切ることは、
切り捨てごめんと、
ね、切り捨てごめん制度やっぱ復活ですよね。
そう。
そう。
枝打ち、枝打ちしましょうか。そろそろ
枝打ち、
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 この時期に枝打ちする
の。こういうほら悪い奴らからちょっとずつ切っていくと、うん、ほら大きな争い事が起きないって、うん、安住も言ってたんで、
安住
こういう悪いことをするこう核となるやつをもう早い段階でこうバシバシと切っていくっていう、
見せしめも兼ねて、
はい、
こうなるんだぞと。
そうそうそう、いやいい考えですよ。これ
でね、このほら例えば外国人の方たちのマナーの、うん、ね、悪さっていうのは、うん、例えばヨーロッパ人とかね、中東の方とか、うん、なんだ、うん、まあ、中国とか韓国の方、うん、どこが一番その割合的にマナーが悪いんですかね。
どうなんでしょうね、ま
あ、人の問題っていうこともあるんでしょうけどね、う
ん、やっぱね、なんかこういうのを注意できる人になりたいですね、
うん
うん、まあ、ね、2009年、
は
い
はい、い
や、ちょっとここでですね、また中継がつながっているようです。
中継いっちゃってんですか。
中継いっちゃうんですか。中継いっちゃうんですか。
はい、中継班聞こえますか。
はいはい、
はい、どうも、はい、
今どうもどちらでしょうか。
はい、こちら熊本市は下通りに来ております。
下通り、
繁華街ですね、熊本の。
そこから一歩入りました、下通り、これ1丁目、
はい、
2丁目ですね、
はい、2丁目、
目の前にですね、バーアンドリュースというのが
ございます。あ、ありますね。
またええとこ行ってます
で、はい、アンドリュース
今日閉まってます、アンドリュース。
ちなみに入るのかと思いました、今
その隣、目の前に楽園ビル。
あ、そこ行ってますね。
ありますね。目の前にやってまいりました。
はい、営業してるんです
か。シャッターがもう閉まっておりますね。
あ、あらららら、
やってないんですか。年越しで。
2階はフードルファクトリー、4階熊本でマット、そして6階マッティ夫人と。
マッティ夫人。
来た。来ましたね。なんかほら写真とか撮ってきたらいいんじゃないですかね。
あ、目の前にですね、ポスターが貼ってありまして。
はい。はい、マッティ。
晴れまして、おめでとうございます。
もうマッティ一人に向けたメッセージですね。
当グループは中学生未満の方の 入店をお断りしております。は
い。そういうね。
まあ、そんなどうでもいいんです
けど、ね、別にいらない、今のいらなかったです。
ありますね。
マッティ、ちなみに昨年はそちらには何度ほど。
何ですか。
昨年は何度ほどそちらのお店には行かれたんですか、
ね、昨年ですか。そうですね、ちょっとリアルに答えると怖いんで。
あ、もう覚えてないぐらいの、1日2回とか行っちゃってるんですか。あ、
何夫人をいつも指名してんです。
何夫人を。
何夫人がお好みですか。
何夫人って、いや、特にないですよ。指名はしない。
あ、結構幅広く。
そうです、
幅広くね。
誰さんなんですか。これ
もうせこいんですよ、指名料をね、つけないように。
あ、なるほどね。
せこ。
安くあげようってこと
なんですね。ほとんどのですね、はい、スタジオさん、
はい、
ほとんどの、お店は大体閉まってるんですが、はい、いくつかのお店、店先にですね、なぜか、この時間営業してはいけないはずなんですが。
ああ、しちゃいけないんですか、この時間って。
あ、まあね、風営法でね。
へ、
一応基本で12時ですね、
うん、営業
ですね。はい。
でも全然お客がいないみたいです。
まあねー、さすがにねー。
今ちょっとこの楽園ビルを後にしまして、下通りアーケード方向、目の前に、パルテノンというのがあります。
うわ、パルテノン。白い壁の男ですね。
はい、ているわけ
です。なんかこうお店の名前が出るためにギャラリーも盛り上がってるんですけどね。
いや、でもマッティの声がさっきよりものすごく生き生きとなってるような気がするんですけど、
なんかテンション高いですよね。
何一人でテンション上がってるんですか、そこで。さっきなんか今日運転だから酒が飲めないとか言ってめっちゃテンション下がってたんですけど。
いや、今飲んでませんよ、今でも。ちなみに。
いやいや、
さっきものすごく暗かったよね。
ものすごく、何を飲んだんですか。
私もシラフです。
すいません、こっちやっ
とる。晩ご飯も食べてませんから。もう一番苦労してますから、
もう血糖値下がりまくりじゃないですか。
下がりまくりですね、本当に。
さあ、今、下通りアーケードにやってまいりました。
どうですか、人通りは。
今、アーケードの屋根が工事中でございます。
そうですね。
ちょっとした雰囲気。
人通りはどうですか。
人ありますよ。
ありますか。
出てきました。
おお。
もう、初売りが今から始まろうとしてるお店もあります。
こんな時間に
早いっすね。
わかんないですけど。
はあ、
初売りとか店じまいなのかちょっと。
まあなんか人がいる。
シャッター閉めてます。
嫌ですね、なんか永遠に閉まってたりしたら。
いや
の、着物の方とかよ、いらっしゃるんですか、着物の方。
着物の人はね、
いない
ね。あのところいないですね。
そうなんだ。
なんかね、黒っぽい、なんかこう、ジャンパーとかに羽織ってる、なんかこう、なんかちょっと、ちょっとやばそうな。
やばそうな。
やばくないですよ。
なんかね、ブラック団とかそういう感じ。
ブラック団。
死ね死ね団みたいな。
死ね死ね。
そこへ来てですね、ちょうど青色発光ダイオードで、きらびやかにこの、工事現場みたいなところが飾られておりまして、
はいはいはいはい、
やかでもないですけどね。
しかもなんか路面が今剥がされているので、なんだかもうどこ出てたんだろう、ここ
。あ、そうそう、なんか下通り下真っ白になってますね。
歩きにくいんですよね。
はい、原型がないですね。
は
い、
ジャージが剥がされて
ますね。あれはちょっと困りますね。
なんかすごい災害にあった後にこう今目覚ましい復興を遂げている熊本市。頑張ろう。
一回悪くしてまた良くしようみたいなね。
まあそんな感じでございます。
はい。では
気をつけてくださいね。
はい、また後ほど。
ありがとうございました。
いや、でもいいとこ行きますよ。
ねえ、下通り。
でもマッティ本当すごいこういうの。
マッティが
なんかね、すごい元気良かった
ですね。気持ち悪いですね。
なんか嫌ですよね。
イラってしますね。何やってんだよみたいな。
じゃあそれでは、はい、次のお便りをご紹介したいと思います。
はい、
徳島県 四国中央市、41歳男性会社員の方です。ラジオネーム12人の優しいケムール人、
ありがとうございます。
政治や行政などが時折見せる杓子定規な対応、うん、もっと情があってもいいのになと思うことがあります、うんうん、先日も新聞で見た記事に、ああまた杓子定規だと思ってしまいました。法的に是か非か、うん、否か、うん、というだけならコンピューターに任せればいいんです。公務員なんて不要です。人がやるからこそ情けがあるべきだと思うのですが、うん、これは甘いですかねというふうな、お便りですね。いかがでしょうか ね、 まあ、その関連記事にですね、うん、先日その愛知県でしたっけ、廃業したモーテルを、はい、ラブホテルをですね、はい、失業して住む場所がなくなったブラジルの人たちにこう、
ね、提供しようという
提供したんですね、うん、そしたらまあ市の建築指導課がですね、うん、まあまあ、これ難しいですけどね、都市計画法違反に当たるということで指摘をしたわけなんです。
なるほど。
まあ、県内外からですね、在日ブラジル人5家族、合計19人住んでたんですよ。で、女性はですね、その所有者の女性ですよね、日本人の所有者の女性は、市の指摘に従うとね、寒空の下に彼らを放り出すことになると、非常にこう、ご本人さんも困ってらっしゃるっていうことなんですよね。
その市のその規定、から外れるってその市は言うじゃないですか、
はい、
じゃあその市が代わりになんか住むところとかを用意してくれるわけではないんですよね。
では
じゃないんですよね。
ただ出て行けっていうだけですよね、まあ、
これそうなんですよ、うん、そしてこれなんかもその所有者がここにいていいよ、うん、
ですよね。だって居候と一緒じゃないですかね。
なぜねこれ
何がいけないんですかね。
目的何なんですこれ。
何が
やっぱあれだから前例を作りたくないっていうのもあるんじゃないですか。
なるほど ね、
ね、またほら後々同じようなことがあった時にですよ、うんうん、あの時はやったのになんで今回はダメなんだみたいなっていうのが起きるのが嫌だから、
う
ん
う
ん、
じゃあもうずっと OK にしちゃったらダメなんですかね、
う
ん、やっぱり、
うん、それがやっぱりほらいろいろこうね法の絡みとかがあってですよ、うんうんうん、お役所が法を破るとは何事だみたいなこうね、
うん、
叩かれることもあるわけですよ。
でもねあんだけ公務員いるんだから、うん、その一人ぐらいねこういやちょっと待てよ
ちょっと待てよでもねちょっと待てよ考えよう
よ、ね、ゆっくり話し合おうよっていう、うん、
派遣切りの問題がすごいもう、うん、で大変なことになってるじゃないですか、うん、で国は何もしてくれないでしょ、うん、未だに、うん、でまあ中にほら自治体で、うん、例えばほら、ね、団地の空いてる部屋を安く提供しますとか、うんうんうんうん、臨時職員として来ませんかなんてやってる自治体もありますけど、うんうんうん、まだまだ追いついてないのが実情なんですか、うんうんはい、でそういうのをこう見かねた一般の人たちがですよ、うん、食料を提供したりとか、うんうんうんね、狭いけどちょっとね、うん、うちの部屋おいでよとかってこう言ってくれてるとか各地でそういう輪が広がってるわけじゃないですか。そういうのを見るとあまだ日本ってまだ捨てたもんじゃないなと思う反面
う、ねう
んね、国や自治体は何やってんだと、
うん
うん、こう腹立たしい面もこうあるわけですよ。
いやもう本当ねだからさっき の、 そのブラジルのこのニュースでもね、うん、やはりその行政もそうなんですけど、うん、その中にですね、その地元住民の方々がですね、うん、やはりその外国人が、うん、そのいわゆる営業してないモーテルに、うん、そのご家族出入りしているのを非常にこう、うん、なんていうんですかね、不安に
嫌がるのもあるんでしょうね。
不安に思っていることもあるそうなんです。うんでそれで所有者側っていうのはですね地元の集会所でですね、うん、その説明会をやっぱ開きはしてるみたいな、
ねうんうんうん、でもちゃんと説明して ねちゃんと筋は通ってると私は思うんですけど ね、
そうだからなこういうのなんでしょう、ね、なんかやっぱ
やっぱこう何かあった時のことを考えるともうやっぱお役所はこう OK を出したくないわけです
よ、
ね、後々こう面倒なことになりたくないんで、そういうのがあるんじゃないですか。
まあさっきの話じゃないけどこれも刀で切りましょう、う
ん、ね、バッサリとね、
う
ん、
これももう、死んで
死んで
って違います。死んでってそこで 今そこで止めたからいけないし、今くださいってつけようと思ったんです。
死んでって
やっぱりこの、なんかピシャッとしたこういわゆる杓子定規な対応というのは、うん、ある意味大事なんですけど、うん、
それは柔軟にね
じゃないです。そうですよね、そうそうそう、
対応していきたいですね、
柔軟なのがいいですよね、
うん、はい、はいということでまた、もう一つお便りを、紹介していきます。
はい、
熊本県宇城市松橋町、男性、地方公務員、中学校教員、ラジオネーム松橋の松さんですね。
はい、ありがとうございます。
FMC のスタッフ、リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
松橋の松です。1年ぶりの投稿で、1年前の今月今夜に、投稿した通りで、FMC はほとんど欠かさず聞いていましたが、聞くばっかりで投稿は本当に1年ぶりです。さて、今年もあっという間の1年でした。小さい時は年末年始をワクワクドキドキとした気持ちで迎えていましたが、今ではその気持ちも薄らぎ、大掃除を中心にいつも通りのことを行って、夕食後は子供とテレビを見るといった、年末年始をここ数年過ごしています、しかしこうして家族団らんの時間を過ごせることもすごく幸せなことだと思います。うん、11月下旬から12月にかけて起こった派遣労働者の解雇は本当に義も情もないことだと思います。ものづくりで経済を支えてきた日本でものづくりの現場にいる人々がいともたやすく首を切られてしまう現状を、今の子供たちが見たら将来ものづくりの職場からますます遠ざかってしまうのではないかと危惧しています。例えばデジタルカメラや車の便利さの恩恵を受けることができています。経済的な理由のみで首を切られる状況を見てこの国の行く末がどうなることか心配です。中学校で技術を教える中日本の技術力の素晴らしさを教えていますが、それだけでなく製造現場で働いている人々がいるからこそゲーム機で遊べたり携帯電話を使うことができることも今年は伝えていきたいと思っています。
あ、素晴らしい。
はい、えのきださんも45歳を迎え、お体をご自愛されてこの1年をお過ごしください。あと20代30代の FMC スタッフの皆さんはその若さと機動力を生かされて FMC をますます盛り上げてください。それではまた。ありがとうございます。
いや、まあ
ねえ、ね、まさにもうこのメッセージの通りですよ。
派遣労働者のね解雇、
うん、
本当あの工場で働いてる人たちってものすごいこう体を張ってるじゃないですか、
多分、ね、正社員以上に仕事してますからね、
う
ん、
そうですよね、
こういう人たちっていう
のは。でまあほら実際その、うん、派遣労働者個人がこれあの やめてくれって言われたわけじゃなくて、うん、そのいわゆる派遣会社との契約が終わってるわけですよね。この辺が微妙ですよね。
だからあの派遣法っていう法律がもうこんな風にしちゃったわけですよ、うんうん、
ですよね、
なんかね、派遣で働いてるからもう仕方ないじゃんっていう意見もわからなくはないんですけどね。もうでもそれを言ってしまったら何の、ね、解決にもならないので、
そうそうそう
で、
だからやっぱりその何て言うんだろう、そのこう正社員でね一生懸命やってきた人たちまでこう切られるとかね、まあ、当然その派遣だから切るっていうその考え方もおかしいんですけど、まあ、今ちょっと会社が苦しいからってね、もうちょっとこう
ね、
そんな今日の今日ね、なんとかとか言わなくていいじゃないですか。3ヶ月とかね、違反年とか、やっぱそういう風なその気持ちは持っていただきたいですし ね、 ね
この人たちがあったからこ そ、 そ、 その大企業、企業は成り立ってできたわけじゃないですか。
でもこのあの松橋の松さんってすごい素敵なのは、そのゲーム機とかはね、うん、人が作ってるんだって教えるって、
携帯電話とかね、
学校の先生こうじゃないといけないですよね、そういうことを教えてあげるっていうね、やっぱ素晴らしいな。
いや偉いですね。なんか私もこう言われてちょっとこう、あ、そうだなと思いましたね。
まあ、松橋の松さんと榎木田師匠同級生なわけですよね、これ見るとね。
あ、そうですね、
うん、
まあ、そういう意味では非常にこう素晴らしいお便り、
ありがとうございます。
ありがたいですね。でもやっぱりこんな風に非常にな、うん、長いお便りじゃないですか。これでもその、うん、今めぐちゃん少しこうね、読みやすくこう、
うん、
かいつまんなんですけど、もう本当あの熱心なリスナーさんなんですね。はい、私はまだ新入りですけど、松さんどうぞよろしくお願いいたします。
一回かめっちゃ
何売り込んでんですか。
いや。
利益入ってるじゃないですか。
もう今日だんだん乗ってきましたからね、僕。
本当ですか。
ああ、喉乾いて、あ、いただきます。すみません。
あ、だからビールを催促。
プロデューサーはこれが仕事みたいな。
お世話係です、ね。
お世話係ですね。
本番中なのに
缶ビール。あ、もうそれでいいです。はい、500で行きましょう。
あ、それでいいです。
500で行きましょう。
それでって500。じゃないですか。
それがいいですね。
すんごい本当に飲んでるし。
バッチーみたいな。
いやいやいや。 マルチューやんそれ。
いやいや、あ、今マルチューって何ですか。
もう大体もう FMC はね、
喋りそっちのけで、
まあ、アルコール漬けの人が多いですからね。
やっぱアルコール漬け多いですね、この、
うん、多いですね、多いですよね。
そうですね、結構みんな飲みますよね、
うん、私はもう全然飲めないんですけど。
はい
はい、
あの皆さんね、よく飲んでらっしゃって、
まあ
いつもいい
なって。飲んで飲んで飲まれて飲んでラーメン食ってゲロ吐いて
る。ダメですよそういうさ。そろそろのラーメン絶対食ってんですから。なんでわかるんですか。ダメですよ本当に、いやもう私のイメージが、
ね、あ本当ね、
こう綺麗な感じのイメージが
素敵ですよね。今回のあの行く年来る年のあの斎藤、
う
ん、デザインの、
そうそう、ね、かっこいいです。なんかね、真ん中若干、
そう、私真ん中で嬉しかったんですけど、
センターですげえブレてる人
いますけど、ね、私思いっきりブレてるのがちょっと気に食わない
んですけど、ね、少しブレててよかったですね。
俺もそう思うな、
うん、逆にちょっとかっこよく映ってる。
あすごい、このなんか微妙さがね、とってもいいですね。
いいと思います。はい、はい、では、ウェブでお聞きの皆さんにはこの後1時30分ごろ、
味な店探訪。今回の味な店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。